皆さんこんにちは。
こんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。
カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、未来さん、今日は日本のヒューマンリソース、略して HR 業界のユニークな存在、パソナグループに焦点を当てます。
パソナグループですね。大手というイメージはありますが、どんな点がユニークなんでしょうか？
パソナグループは1976年に創業して、もう50年近くになります。連結売上高は約3092億円、従業員数も2万2000人を超える、日本の HR 業界で第3位の総合人材サービス企業です。
第3位なんですね。リクルートホールディングスさんやパーソルホールディングスさんの次ということですね。
その通りです。ただ売上規模で比較すると、リクルートさんの約11分の1、パーソルさんの約 4.7 分の1と大きな差があります。株価の指標である PBR、株価純資産倍率も 0.51 倍と、会社が解散した価値を下回っている状況なんです。
そうなんですか。それだけ聞くと少し厳しい状況なのかなと感じてしまいますね。
そうですね。ですがパソナには独自な強みがあります。国内の派遣マージン率は約 30.8% と業界最高水準、パーソルさんの約 25% を上回っています。
それはすごいですね。収益性が高いということでしょうか？
はい。それから全国420以上の自治体から受託している観光庁 BPO、 ビジネスプロセスアウトソーシングのシェアも圧倒的です。そして2008年から淡路島で取り組んでいる地方創生事業もパソナの大きな特徴です。
なるほど。規模では2強に及ばなくても独自の軸で勝負しているんですね。
まさに規模で勝てない代わりに、社会課題解決軸で独自ポジションを取るという戦略を50年間貫いてきました。
社会課題解決ですか？それは社名にも関係しているんでしょうか？
いい質問ですね。社名のパソナは1993年に変更された際に、パーソネル、人材とソナ、裁量の響きを組み合わせた造語です。創業以来掲げている思想、社会の問題点を解決するは、50年間一度も変わっていません。
へえ、創業者の思いがずっと受け継がれているんですね。
はい。創業者の南部康之さんが関西大学工学で4年生だった1975年、オイルショック後の社会で、結婚や出産で職場を離れた女性が再び働ける社会を作りたいという強い問題意識を書いたのが始まりです。
当時の日本には人材派遣という概念自体がまだ法制化されていなかったんですよね。
その通りです。まさに未開の地を切り開く挑戦でした。南部さんは卒業を1ヶ月後に控えた23歳の時、大阪でテンポラリーセンター株式会社を創業しました。
23歳で創業とはすごい情熱ですね。
この50年の歴史の中で4つの大きな転換点がありました。一つは1986年の労働者派遣法規。これでようやく南部さんが続けた事業が制度化され、最先端のプレイヤーになれました。
長年の努力が実を結んだ瞬間ですね。
二つ目は2007年の持ち株会社化と東証一部上場。これが後の多角化や地方創生、観光投資の資本基盤となりました。そして三つ目は2020年9月の淡路島本社移転発表です。日本企業として極めて先進的な分散型本社というガバナンス技研でした。
淡路島への本社移転は当時とても話題になりましたよね。
はい。そして4つ目が、今年2024年2月から5月にかけて行われたベネフィットワンの売却です。
ベネフィットワンというと福利厚生サービスの大手ですよね。
その通りです。第一生命さんとの対抗的 TOB で約2921億円を獲得しました。しかしベネフィットワンは2023年5月期時点でパソナグループの営業利益の7割以上を占める主要な柱でした。
7割以上ですか？それは大きな収益源を失ったということですよね。
まさにそうです。これは第二の創業前夜と言えるほどの大きな転換点です。パソナは派遣会社から社会課題解決と地方創生、ウェルビーイングの総合体へと自己再定義を続けてきたんです。
なるほど。社会課題解決がパソナさんの DNA なんですね。
そうですね。南部康之さんの個別の社会課題を一つ一つ事業化するという徹底的な姿勢がパソナのカルチャーを形作っています。例えば女性が働けないなら人材派遣、障害者が働けないなら特例子会社、シニアが働けないなら高齢者派遣、地方が衰退するなら淡路島で就農支援といった具合にです。
気になる社会課題は全部事業にするという感じですね。それが事業の総派生ということでしょうか？
その通りです。リクルートさんの機械創出プラットフォームやパーソルさんのキャリアオーナーシップとは異なるパソナ独特なアプローチです。この総派的なアプローチには光と影の両面があります。光は規模で勝てなくても女性活用、地方創生、観光庁 BPO で日本社会に深く根を張るという独自ポジションを確保できたことです。
では影の部分というのは？
影は収益化が難しい事業をしてきれず、利益率が薄くなる傾向です。 2025年5月期の地方創生、観光ソリューションは19億円の営業赤字、ライフソリューションも約2600万円の赤字を抱えています。
先ほどの PBR0.51 倍というのもこのあたりが影響しているんでしょうか？
その可能性が高いですね。市場は事業の相波性を構造的なディスカウント要因と見ていると解釈できます。パソナグリートはベネフィットワン売却に向けて2025年5月期から事業セグメントを大幅に再編しました。
新しいセグメントはどんな構成になっているんですか？
BPO、エキスパート、キャリアの3つのヒューマンリソースサービスに加えて、地方創生、観光ソリューション、グローバルソリューション、ライフソリューションの合計6セグメント体制になりました。これはベネフィットワン売却で失った利益の柱を観光庁 BPO と地方創生、観光、健康経営で埋めるという戦略的なポートフォリオ再構築の表れです。
なるほど。新たな収益源を育てていくということですね。
はい。しかし、ベネフィットワンがグループ営業利益の7割以上を占めていたという事実は非常に重いです。その利益柱を失ったことで、高付加価値 BPO や地方創生、観光、健康経営でどれだけ収益を上げられるかという構造的課題に直面しています。
すでに影響は出ているんでしょうか？
はい。2025年5月期は営業赤字に転落しました。BPO の大型案件のピークアウトによる減収や、エキスパート派遣の稼働低下、さらに万博出展の特別損失が大きく響きました。2026年5月期は黒字転換を見込んでいるものの、第3四半期累計では再び失速し、通期黒字転換の確実性は不透明です。
やはり大きな収益源の喪失はすぐに埋められるものではないんですね。
そうですね。ベネフィットワン売却で得た1120億円の利益は成長投資、経営基盤強化、株主還元に配分されました。しかし、株主還元が 15% にとどまったため、市場からは還元が薄いと評価されています。
なるほど。淡路島への本社移転もパソナグループの戦略の象徴的な部分ですよね。
まさにそうです。2020年9月に発表されたこの移転は、コロナ禍を契機に東京本社の主要機能を淡路島へ移し、約1200名の社員移住を計画しました。これは1995年の阪神淡路大震災の復興支援が原点にあり、25年越しの思いが形になったものです。
震災からの復興支援が本社移転にまでつながっているんですね。淡路島にはパソナさんが投資した施設もたくさんありますよね。
はい。クリエイティブアイランド化を目指して、二次元の森やハローキティスマイル、全席海面ロケーションのレストラン、青宮など多様な施設が集積しています。さらに、2025年大阪・関西万博では、パソナナチュラバーズというパビリオンも出展します。
エンターテインメント施設から最先端の展示もあるんですね。
ただ、地方創生・観光ソリューションは、2025年5月期に約19億円の営業損失を計上しています。原材料高騰や人件費増、大規模投資の固定費負担が収益を圧迫している状況です。万博関連の特別損失も約48億円発生しました。
やはり先行投資が大きい分、収益化には時間がかかるということですね。
そうですね。でも、2026年にはウェルビーイング滞在施設を開業予定で、万博で人気のあったモンスターハンターブリッジも淡路島に移設予定です。2026年5月期には売上100億円計画と本格的な成長を目指しています。
楽しみですね。一方で、観光庁 BPO の圧倒的シェアというのも先ほどお話しされていましたよね。
はい。経済産業省の持続化給付金事業や新型コロナワクチン接種会場の運営、東京2020オリンピック関連など、日本社会のインフラとして広範に機能してきました。
それは社会貢献度がとても高いですね。
その一方で、持続化給付金の問題やオリンピックの日当、ワクチン過大請求などのレピューテーションリスクも抱えています。
確かにニュースで報じられたこともありましたね。企業の信頼性に関わる問題はやはり慎重に扱う必要がありますね。
おっしゃる通りです。しかし、パソナの組織文化の革新は個人の社会課題意識を会社の事業に翻訳する姿勢にあります。例えば、女性管理職比率は 48 から 54.6% と、日本のプライム市場企業の中でも極めて高い水準です。
それは素晴らしいですね。数字で見ると、言葉だけでなく実際に社会課題解決が実装されているのがわかります。
はい。そして、パソナグループはビジョン2030という新たな中期経営計画を公表しました。これは、ベネフィットワン売却で身軽になった事業ポートフォリオを BPO の高付加価値化、地方創生、観光ソリューション、新産業創造の3本柱で立て直す設計です。
中尾慎太郎新社長の体制になってから新しい動きも活発だと聞きました。
はい。中尾社長は BPO× テクノロジーを旗印に業務提携を連打しています。
ドクターズと提携してウェルネスクラウドを提供し、3兆円市場といわれる健康経営市場への参入も表明しました。
健康経営はこれからの社会でますます重要になってきますよね。
その他にも京セラさんや JTB さんとの電子投開票システムでの協業、スポーツタレントシェアリング事業の開始など、 AI やテクノロジーへの重心移動が明確です。派遣スタッフの労務相談の6割を AI で対応済みだという話もあり、現場での AI 導入も進んでいます。
それはすごいですね。テクノロジーの活用で効率化や新たな価値創造を目指しているんですね。
その一方で、やはりリスクも累積しています。ベネフィットワン売却後の収益再構築の遅れや、PBR0.51 倍という解散価値割れが慢性化していること、観光庁 BPO の評判リスク、淡路島への集中投資リスクなども挙げられます。
直近の業績はどうなんでしょうか。
2026年5月期第3四半期決算では、売上が前年同期比プラス 0.2% とほぼ横ばいでした。そして営業損失が 13.3 億円と再失速しています。健康経営や淡路島万博関連への先行投資による販管費増加が利益を圧迫している状況です。
競合のリクルートさんやパーソルさんと比べるとどうですか。
同時期のパーソルホールディングスさんは売上営業利益ともにプラス成長、リクルートホールディングスさんも利益率を維持しています。パソナグループの規模や収益効率での劣後がさらに鮮明になっていると言わざるを得ません。
通期の黒字転換はかなりハードルが高そうですね。
そうですね。しかしパソナグループは1976年の創業から50年、社会の問題点を解決するという理念を体現し続けてきた挑戦者です。リクルートさんがグローバルなヒューマンリソーステクノロジーを追求し、パーソルさんがアジアのフルスタックヒューマンリソースを目指す中で、パソナは社会課題解決の走破性を独自軸として戦ってきました。
規模や収益性だけでない、パソナさん独自の第三の道があるということですね。
まさにその通りです。ベネフィットワン売却データ1120億円の現金を手にし、創業者の南部康之さんが経営からひのき、新しい体制で第二の創業を目指す2026年は、パソナグループの歴史における最大の戦略転換点となるでしょう。PBR0.51 倍という解散価値割れから、ビジョン2030で掲げる売上4000億円、PBR1 倍超えの達成は険しい道のりです。しかし、南部康之さんが23歳の時に大阪の小さな事務所で志した、家庭の主婦の再就職を応援するという思いは、今も社会の問題点を解決するという形で挑戦を続けています。
日本のヒューマンリソース業界の産業がそれぞれ異なる方向に進化していくこの瞬間は、 AI 時代の労働市場が映す日本社会の鏡とも言えそうですね。甲斐さん、今日も深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。